ながら日経年末スペシャル放送、今年の重大ニュース。本日は年末スペシャルとしまして、私、ヤング日経水曜日担当の斉藤ありさが、ながら日経の鈴木春日さんと共に、今年2021年の重大ニュースを振り返っていきます。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速お話を伺いたいと思いますが、鈴木さんにとって今年はどんな一年でしたか？
今年は周りの人たちとのつながりを大きく感じた一年でした。正直、いいことばかりではなかったんですけれども、たくさんの方から新しい価値観だったり、新しい知識を教えていただくことで、本当に濃い一年になったなと感じています。
ありがとうございます。コロナではありながらも、そういう人とのつながりっていうのはすごく感じますよね。
なかなかね、会えない状況とかも続きましたもん
そう
ね。
ですよね。さて、そんな今年ですが、鈴木さんはどんなニュースが気になりましたか？
私は今年はですね、デジタル庁の発足、デジタルトランスフォーメーションについてのお話を今日したいと思っています。
なんでデジタルトランスフォーメーション、DX について興味があられるんですか？
私、職場でも、DX の、推進というかが進んでいたこともありまして、で、初めてその言葉を聞いたときに、これ、何なんだろうって正直
そうです
思っ
よ
た
ね。
んですよね。難しい、なん
カタ
か、
カナ
難
で、
しいものなのかなと思っていたんですけれども、そのことも踏まえて、ちょっとお話しさせていただければと思います。
じゃあ、どんなニ
新型
ュース
コ
が、
ロナのね、ごめんな
すいま
さい。
せん。
新型コロナの感染拡大によって、耳にすることも増えましたよね、この言葉。
本当によく DX って言いますよね。
ですよね。で、斉藤さんも、リスナーの皆さんも、大まかにはご存知かなと思うんですけれども、私も改めて今回、この言葉の意味というのを調べてみました。デジタルトランスフォーメーション、通称が DX。この言葉、最近できた言葉なのかなと思ってたんですけど、2004年にすでにスウェーデンの大学教授によって提唱されていたそうなんですね。
結構前ですね。
結構
10
前です
年
よ
以
ね。
上前。
10年以上前に作られていた言葉ということで、意味合いとしてはデータとか、あとデジタル技術を駆使して、すべての事象に変革をもたらすことということらしいんですけれども、最近のニュースだと2021年の9月にデジタル庁が発足したことによって、さらに DX への関心が高まってきたかなと感じています。で、マイナンバーカードの普及でしたりとか、あとは運転免許証とか、健康保険証の統合などで、デジタル社会への推進がさらに加速していくんじゃないかなと個人的に思ってるんですけれども、今日はそんな中で DX のいくつかの事例のお話をしたいと思います。
ありがとうございます。
すいません。で、まずですね、職場、病院ですね、医療業界なんですけれども、こちらではですね、紙のカルテが、例えば電子化を、して、電子カルテに変化をしまして、で、大量のデータを、保持している医療業界でも DX というのがすごく進んでいて、で、その従来、紈で行っていた問診票の記入ですね。あれがスマートフォンとか、あと院内で用意されたタブレットで、
確か
院
に。
内外から問診情報を入力するシステムというのを導入する病院が増えたんですね。で、これっていうのは、もう患者さんが事前にその問診票を入力ができて、情報というのが院内で全て共有されるので、待ち時間がね、大幅に短縮されるということが実現されたんですよね。で、
確かに、
そう
そうで
です す
ね。ご高
ね。
齢の方にとっても嬉しいですよね。
本当にそうだと思います。で、結構書くのね、めんどくさいですからね、いちいちね。あとはね、コロナで遠隔診療が始まりましたよね。で、感染拡大で結構病院に行くこと自体が怖い。
億劫になっていま
そう
すよ
です
ね。
ね。そんな時期もあったかなと思うんですけれども、この患者さんがタブレットとかね、やはりスマートフォンを使用して、自宅からオンラインの受診ができるようになったこと、これは通院の負担も減って、院内の感染のリスクを心配することなく診療が受けることができる、で、また あとはね、地方在住の方とかは、都市部にある、医療機関の専門医の診察を、受けたいなって思う方がいると思うんですけど、で、こういったね、医療の地域格差の解消にもつながったのではないかなと思います。
そうですね、わざわざ車に乗って、私のおばあちゃんとかは行くんですけれども、わざわざ私の父が運転をして通院を手伝ってあげていたりするので、
ああ、お優
そう
し
いう、
い。
そうですね、そういう遠隔とかが進んでいくと、より通院される方っていうのも増えて、健
そうで
康
す
によ もなっ
ね。
ていきますね。
そうですよね。で、もう本当に実際ね、その病院内のこう巡回とかをした時にも、タブレットというのが今導入されていて、その患者さん一人一人の情報、必要な情報がこうタブレットにね、入力していくんですけど、例えば血圧、バイタルだったりとか、体温を入力して、正常時とね、ちょっとでも違うと、こう警告みたいに今、表示が出るようになってるんです
す
よ
ごい
ね。
ですね。
そうなんです。なので、そういった方の、情報とかも、その院内の PC で全体で共有ができるので、そういう医療ミスを防いだりとか、そういうことにもつながっていくのかなと感じ
安心
ており
になっていき
ます。で、
ます
そうで
ね。
すね、本当におっしゃる通りだと思います。
はい。
で、あとはね、この間一応、ショッピングモールに買い物に行ったときに、
はい。
アパレル業界でもデジタル技術を最大限に生かした売り場
はい。
の改革というのが進んでいるなというふうに
ええ、
感じ
そうなん
ま
です
し
か？
て、そうなんです、斉藤さんね、おしゃれだからよくお買い
い
物
やい
行かれる
やいや。
なと思うんですけれども、例えばAR のサイネージですね、電子看板のようなものを使用したバーチャル試着というのが導入されてまして、で、お客さんがこうサイネージの前に立つだけで、次々とこう気になる洋服を
すごいですね。
することができるんですよね。そうなので、このワンピースいいな、あっちもいいなって、今までは着る、ね、手間とかもかかってたかと思うんですけれども、もう本当にそこの機械の前に立つだけで、次々と自分のこう着せ替え人形みたいにね、姿が表示されるので、イメージがこう分かりやすいのと、手軽にね、いくつものアイテムが試着できるというところが、もう本当に便利
確か
な
に
世
そう
ので 中
す
だ
ね。
なと、感じました。
なんか試着室に何着も持っていくのってすごい恥ずかしいなって
そう で
思
す
う
よ
時もあるん
ね。
です。それだったらすぐにでき
そう
てい
で
い
す
です。
ね。イメージがつかみやすいですよね。あとは、店舗さんにとっても EC サイトの拡大ですとか、試着室もね、削減できる、並ぶのもね、メリットがあるかなと思いました。化粧品とかも、結構今ね、お肌診断とかも、その鏡
増え
の
てき
前に、
ています
そう
よ
なんで
ね。
すよ、まだお肌綺麗なので、全然そんな年齢ではないと思うんですけど、結構、鏡の前にその座るだけで、肌年齢とか、その肌の状態がきめ細かに診断されて、自分に合うお化粧品っていうのを全部提示してくれるっていうね、便利
すご
ない ん
ですね。
ですけど、そうなんですよ、思わず試してしまい
そう
まし
ですね。
た。
そして買ってしまいそうに
買っ
なり
て
まし す
ま
よ
います
ね。
よね。そうなんです。なので、こういった、長々とね、ちょっとお話ししてしまったんですけれども、この DX というのは、その新しい生活様式に必要不可欠な変革であるなと、私的に感じまして、気になるニュースに
確か
選
に。
定させていただきました。
私自身も先ほどのお化粧品の話もあったんですけれども、なんかメガネブランドのジーンズに先日訪れた際に、そのメガネのレコメンドサービスっていうのが、鏡が置いてありまして、顔だけでそのメガネが合うか合わないかっていうスタッフの評価っていうのをパーセントで教えてくれ
する ご
サービ
い、
スがあ
素
りま
晴らし
し
いです
て、
ね。
そういう、AI が学習したとか、DX っていうのがどんどん増えていくのかなというふうに思いますね。
そうですね。ワクワクするサービスが今後も増えていくのではないかなと感じています。
他に何か DX で気になるものとかありますか？
そうですね。あとは教育現場でも DX がすごく進んでいるというお話を聞きまして、それぞれの学校で先生は大きいモニターでを使ってこう授業をするらしいんですけれども、それで生徒にタブレットが配布されて、先生がそのモニターをこうタッチして質問を生徒に対してすることができるっていう、そう、私たちの時代では考えられないよう
そう
な
ですね、小
仕組みが、
学校。
ないで
そう、
す
行
ね。
われているという情報を耳にしました。で、あとはですね、この教育にもちょっとさっきのお買い物の話にも関連し
はい。
てるんですけれども、イトーヨーカドーさんがその AR の試着でランドセル試着をされているそうで、これが大変好評なんですって。で、ランドセル、今、いろんなカラーがありますよね。
ありますよね。私の時まだ赤と茶色ぐらいまでしかなかったんですけど。
大丈夫です。私の時は赤と黒しか なかったので。なんですけど、今、本当にレインボーカラーとかいろんなカラーがある中で、やっぱりこの、今のご時世なので、接触をすることがね、ちょっ
確
と
か
い
に。
う、方もいらっしゃる中で、その非接触で、ランドセルの試着ができるという部分でニーズが非常に高かったそうです。で、あとは違う業界だと、私の周りですと音楽をやられてる方が多いんですが、やっぱりオーケストラとか今の時期だと集まることができない
そう
で
です す
よ
ね。
ね。なのでそれもタブレットやスマートフォンを使って合同で練習をできるシステム
そ
という。
れで練習できるんですか？
そうね、やはり若干のそのチューニングとかでズレは生じることもあるようなんですけれども、もう本当にそのデジタルの技術を駆使していろいろなことに応用ができるんだなということを、たくさんの、
確かに。
ね、そうなんです。
私も吹奏楽部だったので、
ああ、
絶
同
対
じ
合わ
で
ないと、そうです。音が合わないとか、練習できないっていう状況だったので、
ああ、
最
そ
近
う
どう
なん
なってるのかなと気になってたんですが。
そうなんですね。そもそも何の楽器だったんですか？
クラリネットっていう
あ、
木管楽器をやっ
イ
てま
メ
し
ージ
た。
ぴったりですね。
本当でした。ありがとうございます。本
そん
日
なとこ
は、
ろですかね。
ありがとうございました。来週12月27日水曜日のヤング日経では、私、斉藤アリスが気になったニュースについて、鈴木さんと一緒にお送りいたします。ぜひ、ヤング日経の方もお楽しみください。鈴木さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。